解体者の夜
ヘルス。
ヒーラーミツカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
沢近エリヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい嫁松崎です。
はい、
はい、
ということでですね、
はいはい、
まあ、今回も第44回ということで始まりまして、
ハッピーハロウィン、ね、
ハッピーハロウィン、おハロウィン、
ハロウィン、
ハロウィンっぽいことを何かしました？
うーん
僕ね、うん、昨日ね、あの西口プロレスだったんですけど、
あ、はいはい、
あの一応ハロウィンをモチーフにした試合をしてですね、僕仮装しましたよ。
おお、はい、コスプレ、
コスプレ、
何の？
あの耳なし芳一
和風
あの全身に黒マジックで般若心経を書いてもらってですね、
はい、
もう5人がかりで油性マジックで
結構大掛かりになりますね。大掛かりね、
はい、あの個人的には気に入ってたんですけども、はい、そんな跳ねなかったっすね生々しかったんでしょうね、ま、
そうですね、
はい、
想像するだけで怖いですから、
見た目がありますから、ね、
はい、まあ、そんな感じで、ね、はい、始まりましたけれども、
はい、
まあ、でもあの、まあ、さっきはハロウィンじゃないですけど、ハロウィンの時期って、はい、特にあの渋谷でやってるパレードとか行かないですけど、
はいはい、
あのネット探してハロウィンの絵探すの好きですよね。
あ、
ハロウィン、
あ、
ハロウィンバージョン の,
あの、うん、ゲームでイベントやりだしたりとか、はいはいはいはい、
そのキャラクターがそのなんかとんがり帽子にハロウィン の, あのなんか化け物みたいなの の, のキャラクターつけてるイラストとか、
はいはい、今日も来る途中電車で、はい、あの今日喋る、ね、はい、アニメ の, このホームページ見てこう資料とか名前とかちょっと確認とかして、
はいはいはい、
キャラの、
はい、
したらもういきなりこう飛び込んでくるわけですよ、
はい、ハロウィン仕様のキャラクターが、
しばし見入ってしまいましたね
そんな人が人間椅子の T シャツ着てちゃダメです
よ。
和風ハロウィンということで。だからハロウィンはね、はい、外出ずにね、はい、家でね、
そうそうそうそう。
いや、そうです
よ。幸せだって
十分楽しいです。
それが一番です。
はいはい、
まあ、そんな感じで、
はい、
今回も行ってみたいんですけど、
はい、
まずは今回の、
はい、
今期アニメ話という
か、あ、はいはいはい、
はい、こんな、2016秋アニメになるのかな、
はいはいはい、
その辺の話をしていきたいんですが、
はいはい、
どうでしょう、今週的に話したいことは。
はい、どれにしようかな
そんな見れてる、
玉数あります、ね、
あ、じゃあ、あの前回言ってたあの月曜日のタワーは
ちゃんと
見ましたよっていう、
はいはいはい、
だってミラさんがわざわざ LINE に月曜日のタワーは再配信開始したっていう URL を載っけてくれて
ニコ動だぞ今回は
そう、ニコ動にちゃんと月曜日のタワーチャンネルみたいなのができて、そこでまあ現時点で3話
そうですね、
3話そんな言ってん
の、僕ね2話までしか見れてない。
あ、いや、でも2話のあの子、
はいはいはいはい、
よかったな、
OL さんですよ、ね、
そうですね、後輩 OL、
はいはいはいはい、
なんか隙が多い、
隙が多い OL、はい、
え、毎回やっぱその違う話、
キャラ違うみたいですね、2話まで見たところで、まあ、もしかしたらまた出てくるかも、
3話でちょっと
また
あるんですけど、ね、
はいはいはい、
でも2話のその子が全然その、キーボードを叩くんですけど、なかなか、うん、なんかバグっちゃいましたみたいなこと言ってたら、胸がキーボードに乗っちゃってて、っ
何それ、
キーがあのカタカタカタカタカタカタっていう、
超タワワじゃん
タワワしてますよ。
で今ね、その作者さんがね、はい、一枚絵で上げてる、まあ、原作というか、
はいはいはい、
そのタワワの方もツイッターで毎週上がってて、
はい、あ、まだ上げてるんですね。
な、2週くらい前にね、その新作上がった時に、あの携帯がを胸の上に乗せてるっていう、
はいはいはい、
まあ、モチーフの絵だったんですけど、
はいはい、
それがですね、はい、なんかいろんな、もう世界各国でですね、
はい、
日本だけじゃなくて、
はい、
要は巨乳の人がですね、
はい、
それを見て、
はい、
その携帯を自分の胸に乗せてみる画像をアップするっていうのが、
は
い
は
い、出しまして、それが今タワワチャレンジっていう、
そ
う、発信タイトルがついてですね、
アイスバケツみたいな、
そうそうそう、それよりもっとなんか怪我人が出た
だからそれをそれをまたさらにその二次元のキャラクターが、
うん、そうそうそう、
自分の胸にスマホを乗っけてる、
まあ、このキャラがやってみたらみたいなとか、
であえて貧乳にやらして、
はいはい、
失敗みたいな、ストーンと落ちちゃう、
最高のトレンドを作り出した素晴らしいことやってくれましたね。
あれはなかなかのですよね、
うん、これは今期の一大ムーブメントになりそうな感じしますね。
へー、すごい、
あれはね、ぜひともね、いろんな二次元キャラにね、
うん、
俺なんだったらね、もう男の子にもやらせていいと思うね。
おお、
はい、
おお、
まあ、多くはもう言いませんけど、はい、どこに載せるかはそれはあなた次第です
いやまあ胸であってほしいですけど、
多分今日僕ボーっとしてますね。オンブレーキで。
はいはい、でもあのそう確かにイラスト力もありますし、
ね、
だからあれでも本当5分ぐらい
ですか、ね、そうそうそうそう、
でもさらっと見れる、
さらっと見れるし、またちゃんと張りのあるね、たわわで、
たわわでやっぱなかなか乗らないですよ、携帯、
いや確かに、それはちょっと見よう、
それは見なきゃ、
普通に座ってて乗ってるんですか、
もうそうそうそうそう、あの時でも みんなどうなのかね、
まあでも立ってたりとか座ってたりとか、うん、まあそれは人それぞれだと思いますけど、
それぞれのタワワが、
タワワが、そうそうそう、おのおののタワワあるわけですけど、まあそんな感じで、
はい、いいな、
いや素晴らしかったですね、うん、
なるほど、
よかった、
はいはいはい、はい、どち
ゅう
さん、
私もあんまりちょっと見れてないんですけど、あの噂のダークファンタジーは1話をちょっと見させてもらいました、
ダークファンタジーいろいろありますけど、
今期一番のダークファンタジーはやっぱガーリッシュ、
なるほど、はいはいはい、どうでした、
いやー迷いがクラスが来ましたね。全員クソムカついたんですよ、
はいはいはいはい、
あのマネージャーのお兄ちゃん、
お兄ちゃん、
はい、頑張れって思いました、
いやでまた見てたらもしかしたらあのお兄ちゃんが、
あいつがまた
スピードスター現象起こるかもしれない
です。まあでもあの1話見てて、あ、はい、全員嫌なやつだなと思ってたんですけど、うんうん、2話3話と見るにつれて、
はい、
あのヒロインがクソすぎて、他のキャラが総じてちょっと好感度が上がってくるっていう、あの先輩クラスの子たちが割と、
はいはい
はい、あ、ちゃんと真面目にやってるんだなっていうのが、うん、だんだんちょっと浮き立ってきて、
主役の子が一番なんか腹黒いんです
よ。一番ダメ。
だってそのまた同期くらいの子は、うん、まあ、まだ分かんないけど、うん、まあ、頼りないけど普通っぽい子
とか、ね、頑張ってる子とかね、
今後分かんないですけどね、
はい、
でも闇落ちパターン、
いやだって、いやだってあの関西弁の子いたじゃないですか、
はいはいはい、
あの子が次回予告でさらっと標準語になるっていうくだりが一瞬だけあったんですよ、
はいはいはいはい、
あれ関西弁みたいな感じのちょっとあったりとかして、
はいはいはい、
あれなんかあるなっていう、
なるほど、
絶対あるね。
もしかしたらキャラ付けで
みたいな、はいはいはい、
関西出身じゃないのに的な
みたいなことを匂わせるような、
ああなるほど、ね、
次回予告ではそういうの入れてくるんですね、本編全く触れずに、
なるほど、
すげえアニメだったな、
ナンバーはね、
これは面白いなと思いましたね、
でもやっぱコメディーに仕上がってる
んですね、そうですね、まあ、
あれは、
うんうん、
ただ単に生々しくないみたいな感じ、
うん、そうですね、うん、ここまで嫌なやついますぐらいまで、
そうそうそう、
誇張してる感があるんで、
でももしかしたら
我々が開いてないだけの扉が、
そうそうそうそう、
あんな P いるんですかね本当に。
やっぱまださ、地球上にもさ、深海にはさ発見されてないさ生物がいてるから、我々ももしかしたらね、業界の暗部は乗ってないかもしれない、
ああいう人もね、
はい、
本当にカーディガンこうなんか結びつけてるようなプロデューサーみたいにいるんですかね、
いま、ね、だにね、
中井和也がよっこらセックスですよ。
あれはすごいです、
ね、すごいな、
はいはいはい、
でラノベのね、あの原作者さんもなんか声ちっちゃくて、
う
ん、まあまあそういうところ、
いやそういう人もいるだろうけどさ、
まあでも誇張してるんだろうけど、
はいはい、
まあ元はあるんだろうなみたいなのを ね、まあ、ねちょっと匂わせてくれるような、
だってあのラノベ作家だったら誰もが嫌うでしょ。
ちょっと構えますわ、
ね、本当ドゥフーみたいな。
なるほどね、
面白かった、はいはいはい、面白かった、
はい、じゃあ私、
はい、
またもう一つのダークファンタジーといった
り、はい、
あの魔法少女育成計画、
はいはいはい、
私、前回の話した時ではまだ触りくらいしか見てないんです
が、はいはいはい、
あの4話まで紹介しまして、
はいはいはい、
これはなかなかだなと。
これなかなかでしょ。
あの窓間際ね、
はい、
まだこうちょっとこう理不尽さがね、
はい、
こう魔女を倒してるって正義の行いをしてるのに、
うん、
結果的に自分が魔女になってしまうっていうことを知った上でこう自暴的になっていくせいかみたいなキャラもいたりみたいな、
うんうん、
っていう話じゃないですか、
はい、
だから一応その何ですかね、例えばさやかと京子は仲が最初悪かったけどちょっとね、
はいは
い、あの
最終的には
ようなものもあるじゃないですか、
はいはいはい、
今回の魔法少女育成計画本当バトルロワイヤルですよ。
もう殺し合いをしてもらいます、
殺し合いをしてもらいますですよ。あれはね、で結構やっぱその2話あたりで人が死ぬっていう
手
ぐさと、
はい、
で俺4話見てね、4話でもまた1人死んだんですよ、
うん、あそうなんですか、
脱落者が
ルーラという、
ルーラが
ちょっとこう 今パッと見渡した中で、ちょっと一番のヒールという
か、なんか中ボス感
ありますね。そうそうそう、中ボス感、
あの銃の人が多分大ボスでみたいな、
なんか嫌な子っていう、はいはい、あの高飛車でこう自分本位でみたいな、はいはい、
でその子がでも一応なんかその手下は可愛がるみたいな、はいはい、
でも手下を基本的にバカにしてるんですよ、まあまあそうですよね、したらですね、まあ、そのルーラ死ぬんですけれども、はい、その死に方がちょっと仲間の裏切りにあって、
は
い、ずっとバカバカ言われてた
どっち？
ね、いやでも基本的にはね、あのスイムスイムと、
はい、
あの双子が割と共謀して、
はいはい、
であのタマっていうなんとかにゃーっていう子は、は
い、犬みたいな、ま
あ、結果的に知らなかったけどみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、あよかったあの子はよかったあの子
でもね、そのね、はい、裏切りの構造の中で、
はい、
うわっと思ったのがその、スイムスイムって子が、はいはい、あのルーラを裏切る、はいきっかけというかトリガー見たくなったのが、
はい、
2話で死んだネムリン、
はい、
ネムリンが最後、はい、あのまだ死ぬってわからない時に、
はい、
何時までは魔法少女だよって言われて、
うんうんうん、夢の中
夢の中行って、うんはいはい、ちっちゃい女の子
とか あれスイムスイムですよね。
そうそう、でその子が、はい、あの要はお姫様をねずっと見てる夢で、はい、憧れてるような夢で、その子に、はい、あなただがお姫様になれば、
女の子は誰だってお姫様になれる
よ、お姫様になればいいじゃんって言ったことで、
はいはい、
ずっとスイムスイムはルーラを憧れてたらしいのね、
はいはい、
初めて会った時に、
はい、
あお姫様だと、私はこの人に一生ついていこうみたいなことを思ったんだけども、
はい、
そこでネムリンに言われたことで、
うん、
考え方に変化があって、
うん、
ルーラのを取って変わるみたいなポーズになってて、
あれが爆弾の引き金
だったの。そうそうそうそう、もちろんね最後ちょっとルーラじゃないや、スイムスイムが涙こぼすっていうシーンもあるんだけど、
はい、
なんかねちょっとえここであのネムリンの伏線みたいのを入れますみたいなの
が
あって
、
ちょっとねこれ気が抜けないですよ。
僕も3話まで見たんですけど、
はいはい、
これはありがとうございます教えてくれて俺のアニメだ
でまあアニメだから表現は柔らかくなってますけど、うん、あの原作の漫画の方、あまあ、ラノベか、
ラノベ、
ラノベ原作ですね、まあ、もしかしたらコミカ、
まあ、コミカライズもされてる、そこあの割と表現割とえぐい、
あそうなんですか、
はい、らしいので、
マジで
日暮らしシステムですねコミカライズが一番えぐいという、
まあ、でもあの僕えぐいで言うと、ビビットストライカーズ、
あはいはいはいはい、
あビビットストライクか、
はいはい、
うん、
あれ僕あれ
ナノ派系です
よね。ナノ派の、はい、まあまあ、続編というか、
あ、まあ、ナノ派が大人になってみたいな、
そう
ビビオが
主役の、
う
んうん、なんですけど、なんか魔法を使った格闘技みたいなのをやってるんですけど、でこの間あのストーリーをちゃんと追ってなんか、まあ、ながら見してて作業しながらで、うん、まあ後でちゃんとストーリーは追おうって見たんですけど、ぶっとテレビに目向けたら同級生をボッコボコにしててなんか腕を関節の曲がらない方向に曲げて
ダメダメダメダメダメダメ
言ってるシーンがあったんですよ、
はいはいはい、
で、はーってみんながなってる中、そのもう一人をなんかロッカーにガーンって頭打ちつけて、
うん、
そこになんか倒れて、そのロッカーにはもう血がついててみたいな、相当えぐい描写が、
何それ
北の映画じゃんその男凶暴に
包む、そうそう
ナノハじゃないよ、
いやでも何があったんだろうと思って、
ナノハ完売って
ねえ
いやだからもうなんかちょっと怖くて、
へ
え、これも僕最終回まで見れねえんじゃねえかな
また真っ先のほのぼの路線かと思ったら、
まあでもなんとか見ます
お
今期は見ます、
一歩一歩成長していかなきゃね、いかないからね、アニメ視聴者として、
はいはい、あと貯めるとやっぱりあの見るのすげえ手間がかかるっていうのを気づいたんで、
そうですねやっぱ1話ずつ消化して
ちゃんと見ないと受け止めようと思って、
そうですね、あの借金と一緒ですよ
重いな、
突き返していかないとね、
そうだよな、
どうぞ利息だけでジャンプしていっちゃダメなんですよ、ね、なるほど、どういうことは他にあったりしますか、
他なんかあったかな、うん、でもまあそんな
結構あれどうですか、ドリフターズ、
あ僕もドリフターズね、まだねちょっと溜まってる感じなんですけど、でもめちゃめちゃ評判いいですよね、
あれやっぱ原作通りだと思うんですけど、緩急効いててい
いですね、はい、あのギャグパートみたいな
絵柄とカクンって、
はいはいはい、
作画を落とす
という、はいはいはい、
まあ、平子節っていう感じですね、
あれは俺原作読んでなかったけど、あれ面白い、
でも周りの原作ファン仲間がみんなアニメの方がいいんじゃないかぐらいまで言うぐらい、
それでまた平子さん炎上しちゃってね俺よりいいの作るんじゃない
本当に原作を忠実に再現してるっていう感じすごいありますね、
俺 ね、あの那須与一の西岸美月さんいるでしょ、
はいはいはい、
ちょっとあの人今回すごいいいなと思って、なんかちょっとあれ西岸美月さんってあのずっと古い ROD ザ TV だとジュニアっていう男の子の役やってたと思うのよ。
結構そのかっこいいキャラクター、
かっこいいキャラだったりで、俺ちょっとね、あの可愛い男の子の印象がそのキャラ好きだったから強くて、うん、でもまあ凛としてる女性とか多かったけど、うんうん、今回なんかもうちょっとなんか俺は S っ気があると見てるんだけど、そういうキャラのなんか、で男性キャラっていうのをやってるから、うんうん、ちょっと俺の中で西岸美月のなんか振り幅みたいのが広がった感じましたね。まあ、うん、結局のところ俺が M 系あるってことなんで、
ね、S 系を敏感に感じました。その落としどころ。
いやいや、女性声優さんの中で男前なのは西岸美月さんと緒方恵さん。
緒方恵さんはだって腕っぷし強そうだもん。あれ俺喧嘩したら負けるよ。
西口プロレス緒方恵に敗北。
俺らみたいなフェイクじゃないもん。
ガチンコバタテの
なんか剣だことがありそうだ、ね、俺なんか見てツルツルだから
イメージですけどね。
はいはいはい。まあでもあとはなんか他あります？松崎さん
他、じゃあどうしようかな。
UFO とか見てます？
あ、 UFO 僕まだ見てないですよ。
見てないですか、
はい。
UFO ね、2期もね、まあいいですよ。まあ もちろん安定感ありますけど。
でもまた今期もダークファンタジーなんでしょう。
あの、あれもダークファンタジー
今期多くないですか。
多いですね、ダークファンタジー。あの、1期からすでにダークファンタジーでしたからね。人間関係的なね。
なんか、1話なんとなく見てた時には、うん、あ、またちょっとなんか。
そういえば忘れてた、この問題が残ってたみたいな。要は去年の、うん、まあ、その3年生2年生のいざこざの事件が、まあ、あの一期では割とそういうことがあって今の、吹奏楽部が成り立ってるみたいな話だったけど、今度ちょっとその過去の話がもう一回ちょっと出てくるみたいな感じで、でもね俺ね、俺あんまね一期ではそんな好きではなかったんだけど、優子先輩ってあのリボンの、
はいはいはいはい、
あの人今回ちょっとキーマンになりそうだよ。見てるとね、前はあの人がちょっと一番まあ、ムカつくというかちょっとこう、うんうん、あまり感情移入できないけど、それは好きな先輩のことが頭にありすぎてってことなんだけど、うんうん、今度そこのあたりの友情の話なんだね。だからあの人が今一番その関係を冷静に見てる感じがあって、久美子ちゃんとなんか夜の合宿で二人きりで話すとことか、ものすごいなんかね、あ、やっぱこの人も先輩なんだと思って。でよかったのがオフの時は多分あのリボンじゃなくてねバンダナ巻いてんのよ。
お
う、うん、それが良かった。あの人リボン先輩辞めればいいのにバンダナ先輩になればい
いのに。確かにね。
誰か言ってあげるべきだよ。こっちの方似合うもん。
オフの感じね。
そっちの方がいいよって。
いいよって。またテレビに入り込みたくない。
誰か共和人の人言ってあげてください。
お願いします。まあそんな感じでです、
ね、はい。
まあ結構意外と喋ってしまいました、
はい。
今期アニメ話は今週は一旦ここまでということなんですが、
はいはい、
この後 B パートはですねちょっと休憩挟みまして、これやりますよやっぱり、今期気になるキャラ3人プラス1人暫定トークです。2016秋アニメ今期気になるキャラ女性3人プラス男性1人暫定トーク、
よいしょ、
はい、はい、ということでですね毎回、クール頭にやってますけれども、はい、まず新番組をざっと見て、
はい、
まあ、第一印象で、ね、
まあこの子かなぐらいの、
この子かなぐらいの、
うん、深くは
深くは考えず、
はい、
決めて、
はい、
でクール終わりで、
はい、
また発表して、
はい、
答え合わせというか、
はいはい、
我々が
この子ブレなかったよみたいな、
はいはい、そして僕はブレブレだったよ、
はい、
そういう感じでですね、
はい、
ただまあ括弧暫定なんですよ、
うん、そうです ね
なのに、うん、ちょっとインターバル置いたらみんな悩み始めるって俺含め
みんな
みんな悩み始める
って、やっぱね、うん、やっぱよく知らないから、
う
ん、この子も入れといた方がいいんじゃねえのかみたいな、
そうそうそうそう、
逆にね
馬券の買い方みたいにな
ってもらえ
るよね3人だからこういうキャラの子も入れとこうか
な、はいはいはいはい、バランス考えちゃってあのアイドルユニット組ませるような考え
て
です
ね、
そうね、
別に3ヶ月後変わってても何のペナルティもないんですけどね、
そうそう誰も気にしてないし、
気にして
ないんですけど、
なんだったらこんなラジオ誰も聞いてねえんだ
そう気にすることないから、これはっきり言って壁打ちみたいなもんですからこのラジオは、はい、ということで、
はい、
まあでも一応出揃ったかなということでですね、
はい、
行ってみましょう、
はい、
じゃあね、
はい、
どうしましょう、ドイチさんからいきますか。
はい、じゃあ行きましょう、はい、もう3人バッと、はいはい、行きますね、
うんうん、
魔法少女育成計画、
うん、
ラピセル、
おお、うん、はいはいはいはい、
で、もう一人がキータロー少年の妖怪日記、すず、
うん、おお、
うん、
そして、
うん、
形状、
うん、
宮田沙耶香
形状来ましたよ、
はい、
女腰中しろ
僕ね、宮田ちゃんはもしかしたらブレずにこのまま行くかもしれない
ですね。あ、本当、
はい、
これは結構硬い、
結構好きですね今のところ。
どの辺がどんなキャラだっけ。
割とまあ優等生っぽい感じで、もともと柔道かなんかをやってて将来は期待されてたスポーツ選手で、うんね、まあ、その形状の世界に飛び込むだということで、うんうんうん、まあ、主人公と、まあ、最初に仲良くなってみたいな感じで、うんうん、
はいはいはい、
貧乳なんですよ。
おうほうほうほう、
あの形状をやる上で
そうですね、形状をやる上ではちょっと、
はい、
あのちょっとハンデが、
ハンデが、
はいはいはい、
しかし宮田ちゃんはお尻があるんです宮田ちゃんにはね、うん、巨乳のようなお尻があるんです
。上手はないけど筋肉がついてるからね、はいはい、
そこがね、あとキャラも結構なんかその、まあ、まとめ役、班のその部屋の寮の部屋のそのまとめ役みたいな、
クールビューティーみたいな感じですよね。
あ、なるほどね、
はい、見た目もすごく可愛くてね、すごい好きですね。
あとの2人は、
はラピュセル、はいはい、魔法少女。
ラピュセルはどんなこと
でしたっけ。ラピュセルは主人公のスノーホワイトの相棒の天使の
男の子。
そうなんですよ俺、うん、これ新しいなと思ってこれ、
うん、
中身は男の子で、
うん、
変身したら魔法少女じゃないですか、
うんうん、
何この美味しい感じ
君の名はですよね
これ、
はいはいはいはい、
これもだから俺、
はいはい、
2人と早く喋りたかったの
だからまたユリなのか、はい、ノーマルカップリングなのかみたいなところもあるし、
うん、
だって明らかにあの男の子の方はちょっと好意をやっぱ、
はい、
持ってますもんね、
持ってますし、
はいはいはい、
なんか頼りにされた照れる描写、うんうん、それはどなんだこれは何今の俺の気持ちは何だ
扉開いちゃったあの多分あのそのうちあの俺らの男の子トーク突っ込まずにガンガン
そうですね
いやでも確かにその元の幼馴染のそうちゃんっていう男の子も可愛いんですよね、
うんうんうんうん、
だからこれはいいんじゃない
だから魔法少女になってからあんまりそのそうちゃんって男の子の名前で呼ばれるの嫌がるじゃないですか、
はいはいはい、
その恥じらいもあるんですよ、その変な話ですけどちょっと女装しちゃってるかもしれない自分みたいなとこもあって、でパッと見バレないけどそうちゃんっていうことでなんか周りに気づかれたらみたいなドキドキ感が無意識のうちにあるんだと思ってね、うんうんうん、そういうのを感じると興奮しますね。
そうなんですよ、だからちょっとラピセル入りましたね外せねえと思
ったら、はい、もう一人は
あとスズですね。
スズはね、
はい、
はいはいはい、
スズはやっぱ可愛いっす、
まあ、あれはもう分かります、分かります、は
い、まあ、ちょっと今後もしかしたらあの雪女の子供とか入ってくるかもしれないですけどね、
はいはい、雪女の子供可愛いです
、はい、
ね、ちょっと横入りしますけど、
はい、
僕男性キャラではちょっと、はい、あの結構残って外れたんですけど、
はい、
あのキータローくん、原作から読んでたんです
けど、
ね、その時は別にそんなだったんですけど、
はい、
声があの五十嵐さ
ん
なったじゃないですか、
うん、
女性の
五十嵐ひろみさん、
五十嵐ひろみさん、見方ガラッと変わってですね、すっげえ可愛いこれだからね、あの他の女性キャラよりもキータローくんの方に目がいっちゃうなんですよ。順当的には絶対スズとかね、
スズやっぱ可愛いですね、
まあ、タンは9代
で、いやでも男キャラに目いくの割と意外でもなんでもないじゃないですか、
はい、あ今期もねっていう
か、それが思ってるより別に意外じゃなかった、
はい、
まだ俺自分のこと分かってんね
から僕そんな感じですかね、
はい、
3人、
はい、
じゃあ私女性を3人いきましょう
か、はいはい、
女性です、まあ、これも本当にちょっと暫定っちゃ暫定なんですけれども、
うんう
ん、
はい、
まあ、パッと第一印象でいいなと思ったのは、うん、週末の、
イゼッタ
のフィーネ姫様ですね。
あ、はいはいはいはいはい、
もう最初全くノーマークでアニメとりあえず見て、うんうんうん、もう一発目でなんかあの高貴な雰囲気
が見られました、ね、だから久々にあんなブレない小姫様な感じっていう、
は
い
は
い
は
い、
凛としてる感じがね、うんうん、でまだお姫様だって分かる前の電車とか乗ってた
の、はいはいはいはい、最初
なんか逃げ追われてる、
そうそう、でも何かこう、うん、一般人じゃない感がすごくあってね、うん、ちょっとフィーネはね、うん、ありかだと、
確かに、はいはいはい、
正式名称オルトフィーネフリーレリカフォンエイルシュタットさんですけどもね
フィーネでいいです
僕も覚えきれないですけど
ラジオの上ではフィーネで、
フィーネ、はいはい、はい、で続きまして3月のライオン、
ああ、
川本ひなた、
お
う、うん、
おう、
声が花澤香菜さんであるところもあるんです が,
あがあ
ちょっとあのやっぱけたたましさみたいのはいいなっていう、
お
う
お
う、なんかこう世話焼きなんだけれども、うん、そこまでべったりもしてないみたいな、
うんうんうんうん、
この距離感が実にいいなと。そして声が花澤香菜。
花澤香菜ね。
そこがメインじゃないですもんね。
メインじゃない。そこがメインじゃない。
うん、
でも、うん、声が花澤香菜。
決定打にはなった。
やっぱ花澤香菜が入るだけでね、
だいぶ、
だいぶ上がりますよね。
そうですね。
本当に。
これはちょっとね、3月のライオンで気をつけないとね、あの NHK のあの時間はね、変動もあったりする
ので、そうですね、
ちょ
っと気が抜けないんですけど、
はいはいはいはい、
私直和さんがちょっとずれ込んでしまいましてね、
あ、本当ですか、
見れてない感じでね、はい、そしてもう一人、
はい、
これ、
うん、
ロングライダース、
あ、はい、
3話が1話になった
はいはいはい、はい、
この新垣葵、こちら、主人公のこの、まあ、友達の髪長い子ですね、
うん、
まあ、あの自転車は結構慣れてる感じで、
はい、
あの子いいなと思ったのがなんかまあロングライダーズもちょっとキャラ配置はやっぱ4人組女の子パターンってちょっとあると思うんです
よ、ね、はいはいはい、
しかり、
はいはいはい、
ラキスターしかりみたいなとこで、でもなんかねミオちゃんタイプなんだけれども、
うん、
ちょっと隙がないでしょまだ、
うんうん、
今のとこ、
うん、まだ
結構そのちゃんとしっかり者で、
うん、
でツッコミでもないんだよね、なんだろう、ちゃんと冷静にこう見守っててくれるというか、あまりわーっていうツッコミでもないし、でもかといって隙があるわけでもないっていう、ちょっとあの完璧度がね、私ちょっと来ましてですね、
あら、
はい、そして声が五十嵐ひろみさん
いや、そう、五十嵐さんね、今期ね、結構出てるんですよ。
出てますよね。はいはいはいはい。
だからね、そう、確かに五十嵐さんと、今期あと、真央さんとかも多いかな。
ああ、はいはい。MAO、
真央ちゃん。多いんだよな。
はいはいはいはい。でもそうですね、僕ちょっと今んとこ、この3人かなって気がします、ね。
なるほど。はいはいはい。はい、
じゃあ問題児、
問題児、
いや今回そんな問題ないです
太陽の問題児
今回全然問題の
100年に1人の変態
いや僕ぐらいならいくらでもいます僕みたいのレベルで表に出ちゃってる人がいないだけです。
そうだね、確かにそうだわ、
表出ちゃってるもん、
夏と冬よく見るわ
でしょ、
はいはい、
はい、じゃあ僕一人目は、うん、これはもう、もう決まってたんですけど、
決まってた、
はい、はい、まあ、PV とか、うん、イラストを見た時点で僕はもう決まってたんですけども、
はい、
オカルティック9のリョータス、
もうこれは分かります
あの爆乳なんです、
あ、なるほどね、
タワワチャレンジ6回ぐらい6タワワぐらいいけそうな、
あの固定電話置ける感じ
携帯も昔の携帯でもいける
みた
いな、肩にしょって、
はいはい、
そうそう
あれあのね、パッと見はね、もう普通なんつうの、あの二次創作でどんどん巨乳になって爆、うん、乳であるのは見慣れてますけれども、はい、割と一時の段階であんだけの巨乳ってちょっと
そんなに
ありえないですよ、
うん、だから普通に言うとあれが動くってなるとデザイン的にも狂うはずなんですけど、
はいはいはいはい、
ちゃんとあれが成立してて、うん、しかもあれがしっかり揺れるっていう
ね
おっぱい評論家書く語り
聞ぜひ形状に参戦して
ください団体の枠、
はい、
形状参戦
今度さ俺たちが形状に
あ誰出すなら
5人くらい先方地方地
やりましょう
やりましょう
妄想対戦やりましょう、
はい、で、まあ、2人目ですね、
はい、
あんまり出番まだないんですけど、うん、
はい、
ドリフターズの、
うん、
オルミーヌさん
が、ああ、まあ、またおっぱいだ。
はいはいはいはい、はい、
おっぱい犬とか言われてる、
おっぱい犬、
メガネの妖精、
はいはい、
まあ、ドリフターズたちを、まあ、見守ってる期間の、うん、まあ、そんなに出番ないんですけど、
はいはい、
地面にこう這いつくばって見てるところでも、
はいはいはいはいはい、
胸がちょっと横乳出てたりとか、やっぱ素晴らしいな。
君は見逃さないね。
あれでも後々結構割と重要なね役割になったりしますから、
で実際会話3話でやっとその、
うん、
ね、主要メンバーとまあちゃんと会話するところがあったり、まあこれからかなというところで、
おっぱい犬、
はい、
メガネっ子おっぱい
犬、はい、そうです
間違いないです
ね。で、3人目が、ワーキング
の、
そうですね、の、宮越さん、
はいはいはいはいはい、ね、
あのまあ一応メインヒロインというかなんですけども、僕ワーキングズ稲見さんが前期のやつ、
まあそうですね、
すごく好きで、
はいはいはい、
見た目は稲見さんに近くて、うんうん、その上稲見さんよりも胸があるっていう
君ブレないな、揺れるの好きだけどブレるのは好きじゃない
でね、まあ本当にバカな子なんで、
うんうんうん、
たまにデフォルメになった時 の、はい、あの目が一本線になるような感じとかも好き、は
い
は
い
は
い、でも可愛いっすよね、
可愛 い
元気な感じの、元気なバカって感じ
で、ね、そうですね、で声が戸松遥か、
あ、戸松
さんだ、戸松さんだ、いやもう明るいバカの声はもうお得意ですからね、トマツさんは。
なるほど、ね、は
い、という感じです、
ね、すごいね、
いやなかなかみんな
中学生以上におっぱいの話するね
中学生の時だってこんなには
言わなかったよ、うん、
中学生時代隠してたんでね
でもリョータスはあれはもう絶対松崎は
いやすごいです、
いよいよここが現れたっていう感じだ、
いやこれが見たいがためにちょっと見てみよう、う
ん、でも話自体はちょっとシリアスだね、
そうなんですよ、やっぱりあのオカルト
あオカルトの話
系、
あ、はいはい、じゃあ俺好きだな、
あのシュタインズゲート的な、
そうですそうです、
まあ、あのでもシリーズっちゃシリーズ、
そうですね、
そうなん
です、
シリーズの中のちょっとオカルトに寄せたのか、まあでも今後どうなっていくのかみたいな、結構猟奇殺人的な描写とか
も、お、そう、いやだからもう井の頭公園に、うんうん、死体がいっぱい浮かんでるとか、
お、最高じゃん
最高ではない
理想郷、
井の頭公園といえばやっぱりね死体の、ま、
いや本当に確かにいろんな事件ありましたよ、
女神転生からも
う続く、
やっぱり猪子といえば俺も東京で来て猪子行った瞬間に、あ、ここが死体のって思いました
現実ともリンクしちゃいました、井の頭公園、
もっとロクブルとかあるでしょ井の頭公園といえばね、
さあさあ、はい、ということでですね、
はい、
まあ、女性キャラ3人は出ましたけど、
はい、
ここから男性キャラ
1
人の話になるんですが、
男性キャラ多すぎます、
今回はねちょっとね男性キャラね多いんですよ、
そう
強いのが、ね、
そうなんです、
僕だからまだそこまで全部いろいろ見れてないんで、うん、もう僕はさらっと決まりました、
おお、
そう、
もう割とでももう
あ
さらっと感じ、
うん、いや、はい、でも俺ちょっとこのキャラ
な、うん、俺いやもう俺ねほぼほぼ決まってんだけどこれにしちゃったら逆にブレなさすぎて面白くないような気がしてね、
面白くないって何ですか
なんかそんなコーナーでしたっけ
なんかミイラさんって真面目じゃんって思われるの、もっとこういろいろこう
あのなんか男性キャラも3人ぐらいパパッと言います
俺らだけ
えちょっと待ってよなんか寂しいな無理やりひねり出すわじゃあ
3人言おうと思えば言えますけどね、うん、何人いきます
じゃあとりあえず1人言ってから決めますか、
とりあえず1人付けしてますか、
はいはい、
うん、もしどうしても言いたかったら後付けで、うん、
あ、分かりました、
了解しました、
はい、
じゃあですね、伊勢のせいでこれいきましょうか、
はい、
今期、まあ、暫定ではありますけれども、うん、気になる男性キャラ1人を、発表したいと思います、
はい、
せーの、
勝有利、
さあ僕は今回ギリギリまで迷いましたがやっぱブレませんでした、ポコでいきます、
ああもうう
どんの国の
決
まり、
まあずっと言ってますもんね、
まあそれはそうですよ、
はい、
多分最後までブレないような気しますけれども、
いやそこでいいと思いますよ、
は
い、
うん、それでいいと思います、
バカされてるからね今首まで声だめ使ってるから、
はい
はい、僕は那須野陽一、
お
ドリフターズ
の、
まあね、いやーかわいい、
僕はやっぱ原作の時から陽一はもう超好きだったんで、
クールっぽいけどちょっとこうユーモアもあったりして、
は
い、
結構ね、
うん、
ボケキャラっぽい
ところ
あるんですよ、原作だったりとか、
でしかもそれがね西賀さんの声でっていうね、
はいはい
はい、
これなかなかのですよ、
僕も原作初めて読んだ時はもう僕クラマ現象でした、最初ちょっと女だと思っちゃって、
はいはいはい、
あ男なんだ、
うんうんうん、
でも全然あり
もういいや、うん、
あむしろみたいな、
むしろみたいな、
はい、
さあ松井さん、
僕ユーリの勝木ユーリ、
はあ、
ユーリンオンアイス、
やっぱ松崎はガチですね、なんかチョイスが
あの日本側のユーリですね、
はいはい、わかりますわかります、
あの3話であのビクトルに、うん、あの唇を触られた時の唇のテカリ感が僕たまんなかったです
お前はすごいな、もうなんかお前観音小説とか書けるよ描写のきめ細かさお前の、
いやでもねあの3話のね、スケート滑ってるシーンとかやっぱりかっこよかったし、1話でちょっと太っちゃっててでダイエットとかもしてて、でもう3話ぐらいだともう完全に絞れてる感じとかもたま
って、最初ねちょっと太っちゃっててね、
そうなんだ、
俺でもね有利だったらねちょっとロシア有利好きなんですよ。
ああ
と正式名称がちょっと
あれですか、はい、あまあユリオって言われてる、はいはいはい、ユリオですね。
僕やっぱね目隠れ好きなんですね。
ああなるほど
ね。ちょっとあれはね、うん、でちょっと勝ち気で短気っぽいとこあるけど、うん、ちょっとまたおバカな好きあるじゃないですか、
はいはいはい、
であの人アニマルプリント好きなんでしょ。
はいはい、そうですね。
でなんか大阪のおばちゃんが着るような普通のなんかおばちゃんが着るようなあの服見つけてすげえ気に入って写メ上げちゃったりとか、
うん、それでバレちゃったりね。
そうそうそうそう。
ちょっとでもあれ優子さんにちょっと意識してるみたいな、
うん、
ちょっと軽い描写みたいなのがあって、
うん、ありますね、ありますね、はいはいはい。
で
姉さんにね、
そうそうそうそう、うん、奥さんだから、
はいはいはい、
これどうなんだろうな
あ
結婚し優子さん結婚してるってユリオ気づいてるのかなとかもなんかちょっと考えちゃったりとかしてやっぱり結構、
はい、
ワクワクしちゃいますね。
そうですね、
はい、
なるほど。他じゃあ僕
譲れよ
今の相撲で噛み合いすぎてどっちも立てなかった。
同じでトーラブの話します。
あいいですよトーラブ。
僕あの清光好きです、
ね、あ歌手清光、
はい、あのなんかマニキュアみたいなのってるところでやっぱりちょっと女っぽい感じ。
なるほどね。
出てる。
僕はもう担当全員好きですね
可愛い子が、
ね、そんなので僕秋田東志郎っていうのが一番推し刀だったんですよ、
うん、
で、まあ、髪ピンクの
ふわっ
とした、
はいはいはいはい、
でもあの乱れ東志郎っていうのが、うん、あの原作のゲームだと、うん、結構そのあまりに女子っぽいフォルム、まあ、言っちゃえばあざとすぎる感じだったんで、
うん、
俺そこまでだったんですよ、
うん、
行き過ぎてるな俺の中、俺のストライクゾーンからはちょっと外れてたんですけどアニメ版だったらこれがなんか補正されたのがちょうどど真ん中にないあの細身で髪長くて金髪でも女顔でスパッツを履いてる、
はいはい、
たまらないですね。たまらないっすね。
たまらないっすね。いいですよね
何これ。
いやいやそんだけ2人とも幸せそうな顔してくるんだったらもう2人目言わせてよかった
よかったよかった
よかった。
はい、まあ、そんな感じでね今回ちょっともう両パートともちょっと長くなってしまったんですが、
はい、
はい、という感じで一応暫定がこんな感じということでこれがまた、うん、
はい、
クール終わりにどうな
って、うん、どう変わっていくか
皆さん期待しててくださいということで、はい、以上、今期気になるキャラ3人プラス1人かっこ暫定トークでした。はい、
はい、
ということでもう長々と
まあでもやっぱ、
うん、
やっぱ暫定トークはたっぷりやっちゃいますね。
そうですね、
まあ、
やっちゃいますね。
暫定だから
やっちゃう暫定だからこそ
なんか変な保険をね
いや僕も本当は歌プリの話とかしたかったんですよしたかったんだけどまあもうしょうがないということ
で、はいはい
はい、
じゃあですね、
はい、
とりあえずライブ決まりました、
はい、
二次元再退社の夜久々の本公演ということでですね、
はい、
12月6日火曜日、
うん、
阿佐ヶ谷ロフト A でして、
はい、
トークライブ二次元再退社の夜、第5夜、
はい、
タイトルがサブタイトルが、
はい、
リ嫁から始める二次元生活という、
はい、
超いいタイトル、
なかなかのホームランタイトルが、はい、こちらの方が、ね、12月6日に阿佐ヶ谷ロフト A でやります、
はい、
会場が18時、開演が19時、まあ、大体2時間くらい見てもらえればと思っております。 で、
ね、
うん、で前売り2000円、当日2500円で、飲食代がプラスでかかりますのでよろしくお願いします、
はい、
で前売りチケットはですね、E プラスの方で10月の30日のお昼の12時より発売開始となりますので、
はいはい、この更新日ですかね、
うん、あそうですね、はい、ちょうど今日からですか、はい、
ぜひぜひ
お願いいたします。
お願いします。待ってます。
はい、そしてですねこのラジオはツイッターでの、感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると私ども大変嬉しいですと、
はい、
そして感想はハッシュタグひらがな、二次祭でつぶやいていただけると、この番組で拾うこともあります。そして、その場合はお名前は明かしませんのでご安心ください。
はい、
そして、メール募集、名前を呼ばれたいという方はこちら、普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも構いません、
はい、
そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますということで、うん、はい、そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演依頼、もう個人はね個人の事務所に依頼してもらって、
はいはいはいはい、
二次元再退社に
出てほしい
という時は一旦二次元再退社の夜が窓口になりまして、
はい、
で
安い額で学祭とか行きますけど ね、
はい、そしてちゃんと事務所にねあの私から許可を、うん、ご連絡 させていただきます、はい、マネージャーさんに、はい、あの職内ではございませんので、はい、最近このねあの読みながらね、もしかしてあの太田とあのトゥインクルでなんか心配してたらどうしよう。
いやいやトゥインクルはないですから
大丈夫
ですトゥインクルなんてもうサークルですから
はい、サークルというサークル参加というはい、はい、そんな感じで、まあ出演も依頼しておりますし、
本当お願いします、
はい、お願いします。
あと二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できます。そんな感じで、はい、第44回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイツと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい
はい、
いやいやいやいや、何どうした、
あと誰、あと誰、
あと誰、あとね結構
あと
まあね2期とかになっちゃうけどね、でもまあさっき言ってたキー太郎くんはもう声が入ったっていうので、
キー太郎は僕もありますね、
ガツンと変わったし、あとやっぱ2期見たらね、アジンのケイくんも可愛くな
ってアジンね、
はいはい、あごめん、あのナンバカっていうアニメ見てる、
あ見てない、
ナンバカもそう、
あのね普通のギャグアニメなん、普通っていうかギャグアニメなんですよ、はいはい、なんか脱獄するみたいな、はいはいはい、
だからナンバーがつけられてる、は
いはいはい、でそのバカたちっていう、うん、でなんかね画面がキラキラしてるね、うん、でもその中にいるニコってやつがなんかね可愛い
偉いもんだ、あれですね、あのあと誰っていうので女の話しないんですよ
俺だってあとマジキュンルネッサンスの話とかしたいもんな。